ご理解第67節。何事も釘付けではない。信心を明明にしておらねば名護を続かぬ。目の見えない人、耳が聞こえない人、人それぞれ様々なれば、明明その自覚に立って信心せねばならぬ。目が見えないため、かえって見聞きが不自由に見えるほどの感も強くない。耳が聞こえないために人の心を読むことが誰よりも的確になるようなもの。それぞれ身に持てる力が十分発揮できるよう精進が肝心。いよいよ極めに極めていくことが楽しゅうなりありがとうなりことに努めねばならぬ。明明の自覚に立ってとあります。私どもがどういう自覚をするのか、それは一つには私どもの心根というのでしょうか。そのいろいろな動機、モチベーションと言われたり動機と言われたりいたしますが、自分がどういうモチベーション動機を持ってそのことを願っているのかということがまた大切であろうと思いますね。その神様のお心にかなうというのでしょうか、通うというのでしょうか、そういう動機モチベーションでなければならないと。その心根ですね。例えば商売繁盛を願うといたしましょうか。その商売繁盛を願う、その心根ですね。ただお金を儲けたい。まあ商売繁盛というのにもいろいろあるのでしょうけれども、そのお客さんがたくさん来ますように、来られますようにという願いもあれば、儲かりますようにという願いもある。その例えばお客さんがたくさん来ますようにというのも、お客さんがたくさん来れば儲かるから、物がたくさん売れて儲かるから、たくさんお客さんが来ますようにという願い方もありましょうし、より多くの人に喜んでもらいたい。例えばスーパーマーケットなら、スーパーマーケットがより良い品物をより安く人々に提供させていただきたい。そしてより多くの人に利用してもらいたい。まあお客さんとして、まあ来店してもらいたい。そしてより多くの人に喜んでもらいたい。だからたくさんの人に来てもらいたいのだと。まあそういう心根で商売をする人もおられましょうね。またたくさん、それこそ数がたくさん売れたら儲かる、だからたくさん来てもらいたいのだ。まあ店が儲かるため、店が繁盛するためということもありましょうし、それは自分の懐を肥やすという思いで儲かりますようにという方もおられれば、その儲かったお金でその店員の人たちですか、店員の人たちがいわゆる給料を上げてあげることができる。その店の店員の人たちの暮らし向きも良くなる。そのために儲かりますようにと願う人もおられましょう。まあまあそういう奇特な人は少ないのかもしれませんね。大抵は店主の自分の懐を肥やすために儲かりますようにと。店員さんの給料はなるべくなら上げたくない。まあ必要最低限の給料で、あとは残りは自分の儲けにしよう。自分の魅力身勝手、魅力身欲ですか、のために使おう。ということの方が多いのかもしれませんが、そういう自分の魅力、身勝手、魅力ですか、そういうことを満たすことのために繁盛を、お店の繁盛を願う。 それで神様のお心に通うか、それはどうも虫が良すぎるという感じがいたしますね。5つの願いの最初に胎の丈夫を願いというのがあります。胎の丈夫、健康ですね。健康を願わない者はいない。誰でも健康でありたいと思う。まあ病気になって初めて健康のありがたさがわかるというようなことも言われますけれども、それこそ一番いいのは何事もない無事健康であるのが一番いいわけですけれども、健康になって失礼、病気になって健康のおかげをいただく、その病気が治る、そこにありがたいと感じる、まあ、そういうありがたさも、そこにありがたさが感じれたら、まあそれはそれでありがたいことですけれども、一番健康であるときにその健康にお礼が言える、ありがたさを感じれたらもっと良いのでしょうが、いずれにしろその自らの健康を願う、胎の丈夫を願う。さあそのいわゆる健康を願う動機というのでしょうか、それが神様のお心にかなうような、まあモチベーションというのでしょうかね、そこが大切になってきますね。神様が見ておられるのは私どもの心の内だと、心のまあ内側だというわけですね。その例えば健康を願う、胎の丈夫を願う、そのどういう心根で、どういう動機でその健康を願っているのか。例えばあそこに遊びに行きたい、病気でベッドの中に寝ていたのではそれこそ遊びにも行けない、どこそこに遊びに行きたいから健康のおかげをいただかせてくださいと、いわゆるその自分の魅力のためというのでしょうかね、その遊びほうけて回りたい、だから健康でありたい、好きなことをしたい、あそこにも行きたい、ここにも行きたい、あれも食べたい、これも飲みたい、そういうことが病気になったらできない、自分の身を組み勝って魅力のため、それを満たすことのためにはどうでも健康であった方がよい、いや健康でなければできない、健康でなければ好きなものも食べられない、それこそ旅行もできないといったような、いわゆる自分の牙城牙欲を満たすことのためには健康であらねばならないから、健康をいただきたい、胎の丈夫をいただきたいというまあ動機というのでしょうか、そういう心根の方もおられましょうし、まあ大概がそうではないでしょうかね。それからもう一つ先に進んで、この胎の丈夫を願い、そのなぜ胎の丈夫を願わねばならないか、それは神様のお役に立ちたいからだというのがありますね。神様のお役に立ちたい、病気であったのでは十分に神様のお役に立つことができない、それこそお腹が痛かったり熱があったり、いわゆる胎の丈夫を損ねていたのでは十分に神様の御用ができない、神様のお役に立つことができない、神様のお役に立つためにそれこそ胎の丈夫をいただかせてくださいという願いですね。こちらの願いの方がより神様のお心にかなうような感じがいたしますね。もちろん商売繁盛にしても、それこそたくさんのお客さんが 来ますように、儲かりますようにというのでも、その儲かったお金を神様お供えいたしますからとか、儲かったお金を人様が助かることのために使わせていただきますから、どうぞ儲からせていただきくださいと。お金がなければ首のないのと同じだとも言うそうですけれども、そのお金がなければ人を助けるというのでしょうか、人が助かるお役に立つこともできない。ですから、そのどうぞ儲けさせてください、体の丈夫もいただかせてください、それはお役に立ちたいから、神様の御用をさせていただきたいから、体の丈夫を願うのだ、というその心根がありますね。こちらの方がより神様に通うような感じがいたしますね、心に。しかし、ところが、もう一つ、それ以上のものもあるように思いますね。それは私が胃潰瘍になり、その胃が痛くてもうたまりませんから、それこそこんな体 の状態では何かお役に立てない、神様の御用が十分にできないと思いました。そこで何かしら、もうこれはもう命がなくなるのではなかろうかと、そういうふうに感じるところまで行ったことがあります。そして愛楽の信心、師匠から習っている信心、それは成り行きを大切にしなさい、成り行きをいただくことだとも教えていただきます。それで師匠がやはり病気になられました、糖尿病ですね。しかし師匠はその御用に差し支えがありますから、その糖尿病を治してくださいとか、そういう願いはしておられませんね。その糖尿病という神様のご都合として、その病気もいただいておられます。そういう信心もあるわけです。自分の身楽身勝手のために病気を治してくださいという信心もあれば、その神様のお役に立ちたいから、御用をしたいから病気を治してくださいという信心もある。またその病気とてもこれは神様のご都合としていただき抜くという信心もある。まあいろいろな信心のいただきようがあるわけですけれども、その、あ、これは私がもう胃が痛くて、これはもう長くないかもしれない、という成り行きの中でそういうものを感じさせていただいた。しかしこれはどういただけばよいのか、どう願ったらよいのか、よくわからない。それで師匠に、大坪宗一郎氏にお尋ねしてみました。これはどう願うのが本当でしょうか、どういただくのが本当でしょうかと。お役に立ちたい、神様の御用をもっとさせていただきたい、だからどうぞ健康をくださいと願うのが本当か、それともその胃潰瘍というのでしょうか、お腹が胃が痛む、これとても神様のご都合としてただいただいていくのが本当か。まあ分からなくなりましたから、師匠にお尋ねしていましたら、師匠のお答えは、その命ある限り御用に使うてくださいと、命ある限りお役に立たせてくださいと願うのが本当だろうねとご理解くださいました。まあ私が用意した答えとはまた違った答えでしたけれども、その病気が治りますようにでもなければ、病気をいただこうというのでもない、とにかく御用をさせていただきたい、命ある限り御用をさせてくださいと 願えというご理解でした。まあそれからそれはもうそれからもう30年以上なりますね、40年近くなりますか。おかげで命をいただいておりますが、その私どもの願う心のモチベーションというのでしょうか、心根というのでしょうか、それが神様の心に通う心根で願わなければならないということなのですね。どういう願い方が、どういう私どもの心根が神様に通うのか、それはその時によって違うのかもしれませんが、どうでもどう願うことが神様の心に通うのか、そのことを今私が願っている、それはどういう心根から願っているのかという自分の心根を自分で自覚する、そしてより神様の心にかなう願いを持たせていただくということが大切ではないでしょうかね。まずは自分のモチベーション、心根というものを自覚させていただくということでしょうね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。